こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックから田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。7月は関節リウマチのお薬について治療経験の最新の知見からと題して首里城下町クリニック第二院長比嘉明先生にお話ししていただきました。もう比嘉先生のご専門のところですね。
そうですね、関節リウマチの治療っていうのがこの10年から15年ぐらいですか、すごく飛躍的に進歩してまして、それで比嘉先生もその最前線でいつもリウマチの患者さんを診療している立場から、この今はどういった考え方とどういった方針で治療しているかということについてまとめてですね、お話ししてくださったので来場した方も参考になったのではないかなと思っております。
リウマチの治療、もう飛躍的に良くなった、変わったっていうふうにお話伺うんですが、はい、どんな感じなんでしょうか。
はい、昔関節が痛いリウマチでも腫れてる時にですね、唯一効くのがステロイドというお薬だけだったんですが、ステロイドというお薬は副作用が非常に多くて、いろいろ体に影響が出てしまうのでなかなかたくさんの量を長期には使えなかったんですね。それが1999年から抗がん剤として開発されたメトトレキサートというお薬を少量使うとこのリウマチが抑えられるというのが分かって、今そのお薬を週に1回とか2回だけ飲むだけで、
はい、
リウマチの状態がすごく安定する患者さんが非常に増えています。でそれでも難しい治療がなかなか関節の炎症が収まらないときに、最近よく使われるようになった生物学的製剤といって注射薬で良くなる方も増えてきています。ただこの注射薬というのはどうしても高額医療になるものですから、やっぱり皆さんその必要な方に限ってやっぱり投与されているようなんですけれども、はい、そのあたりのこれまでの治療の変遷から最新の情報まで比嘉先生からお話ししていただきました。
そうですよね、どういう治療があるんだろう、私には何が合ってるんだろう、ここはやっぱり気になるところですね。
そうですね、
はい
はい、副作用ですとかどうしてもリウマチっていうもの自体が自己免疫の病気といって免疫力が強いすぎて炎症を起こすようなものなので、治療自体はその免疫を逆に抑えてしまうものですから、今度は感染症にならないようにとかいろいろもういろんな知識を総動員してやらないといけないのがこのリウマチの治療ですので、先生からそのあたりの薬の効果副作用、あと注意すべき感染症など幅広い範囲にわたって今回はお話ししていただいています。
やっぱりこのお薬の選び方っていうんでしょうか、それもやっぱりポイントになってくるわけですか。
そうですね、先生も今市場に出ているといいますか、私たちが使えるようになったお薬を患者さんによく説明しながら慎重にお薬を選んで投与しているという話を今日聞きましたし、またそれを今度はじゃあいつまで続けていくのかとかですね、やっぱり患者さんとよく向き合いながらされているっていうのが今回の話でよく分かりました。
比嘉先生はどういうところにポイントを置いてやはりそのお薬を決めたりなさってるんでしょうか。
はい、治療の評価としてはちょっと専門的になるんですが、DAS28 っていうスコアがありまして、これが患者さんの痛みの状況を把握したり血液検査ですとかそういったものからこの人の痛みの程度を分かる総評の数値がありまして、それをもとに治療がうまくいってるかいってないかっていうのを判断されているようなんですけれども、それである意味患者さんの治療が寛解というんですけど、完全に症状が治まって血液検査上も良くなった状態が半年以上続くと、ある意味治ったかなという期待もしたくなるわけですけど、そういう時は先生も患者さんと相談の上慎重にお薬を注射薬をちょっと休薬してみたりとか、そういうこともされているようでして、今回はそういった先生の現場のデータも出していただいて大変参考になる話でした。
じゃあもうこれで治った終わりではなくって、経過を観察しながら慎重にいくわけですね。
そうですね、 先生の話ですと、状態がいい方を慎重に休薬した方々の調査も出されていたんですが、約半数の方はやはり休薬した後にまた関節痛が再燃してしまうってこともあるみたいなので、そうするともう一度最初から治療やり直しになりますから、ですからやっぱり患者さんともよく相談しながらやらないといけない治療なんだなというのを今回も実感しました。
そうなると患者さんの負担、ダメージっていうんでしょうかね、それもまた大きくなってしまいますよね。
そうですね、ただそこをやっぱりお互いが納得の上で治療していくっていうことが大事なので、やはりそのあたりがこうお一人お一人に時間をかけながら先生が診療に当たっている理由なんだなというのがよくわかりました。
そうですね、関節リウマチ、もし自分がそうであったら、どういうふうにしたらいいのかなって不安に思うところもありますし、どんな薬があるんだろう、これで解決するのかしらっていうこと、わからないことが結構あるので、きっとお見えになった方はいろいろと勉強になったのではないかなと思います。何でも他の病院に通ってる方が結構いらっしゃったっていうふうに。
そうですね、終わった後の質問の時間で聞く方はほとんどの方が別の医療機関にかかってて、でそれで今こんな治療を受けてるけど先生どう思いますかですとか、こんな症状はどう説明したらいいですかとか、具体的な質問が多かったです。で今回先生がハンドアウトで手持ちの参考資料も配ってくれたもんですから、多分これにメモをしていただければ、例えば今見てもらってる主治医の先生にこんな話を聞いたけど私はどんな状態ですかとかって聞く材料になったかと思いますんで、そういった意味ではたくさんの方が関心を持ってきてくれたのは良かったのかなと思っております。
そうですね、説明しなくてはいけないとか、うまく質問したいと思うんですけれど、なかなか先生の前でうまくできなくって、伝えることが難しいっていうことはありますよね。
そうですね。
じゃあ自分の現状を知るためにも、また治療に役立てていくためにも、資料ってこういうふうに使っていいわけですね。
そうですね、この講演会 の目的の一つなんですけど、なかなか普段専門家からゆっくり話が聞けないのをこう1時間ぐらいかけてしっかり聞いてもらいたいという思いがあるものですから、今回もリウマチという難しい病気に関心を持っている方がたくさんお越しになったので、少しはお役に立ったんじゃないかなと思っております。
はい、ぜひ、参考になさっていただきたいと思います。さあ、その首里城下町クリニックの地域向け医療講演会8月ですが、8月は8月7日水曜日午後7時から、脳梗塞がテーマです。実はお二人の先生にお話を伺うんですが、脳梗塞になりやすい生活習慣病についてと題して、沖縄県立南部医療センター子ども医療センターの神経内科副部長の中地浩先生、そして超急性期脳梗塞に対する TPA 治療と血栓回収療法について、同じく、南部医療センター子ども医療センターの脳神経外科部長竹下智則先生、お話ししてくださるということなんですが、先生今回はお二人ですね。
そうですね、実は最近この南部医療センター子ども医療センターの方でうちに通院している患者さんが脳梗塞になったんですが、幸い搬送が早くてこの血栓回収療法をしていただいて麻痺が全くなくて戻ってきたという方を何人か経験しまして、これは一度専門の先生をお招きしないといけないなと思っていまして、最初中地先生に相談しましたら、内科と外科一緒にやってるんで、よかったら2人で行きますと言ってくださって、でそれで最初に入り口で診断に当たってくれる中地先生と、それとあと実際にその血栓をこうカテーテルで引っ張り抜いてきたりするんですけど、それによって一旦起こった麻痺が何時間かうちに改善するというすごい治療を先生方していらっしゃるんで、今回はそういう最前線の医療というかですか、最先端の医療の部分をお二人にちょっと紹介していただこうと思っております。
すごいですね、内科と外科がそれぞれやっぱり連携を取って協力してるわけですね。
そうですね、やっぱりいい病院ほどこういう院内の連携がスムーズで、たくさんの方はやっぱり助けていただいていると思うので、今回は南部医療センターの方からお二人お招きしたいと思っています。
しかしこう脳梗塞になってしまったら、やはりこう麻痺が残ってしまう、ダメージが大きいというイメージが 私もあったんですけれども、はい、今の治療はなんかこう私が思っていたのと随分違う感じになってるんですね先生。
そうですね、本当に昔はもう様子を見るしかなかった的な治療が治せる脳梗塞が治せる時代になったんだなと私も現場で感じてますので、
はい、
今回そのことを一般の方にも知ってほしいと思って企画しました。
はい、まあ、中地先生は今回脳梗塞になりやすい生活習慣病についてと題してお話ししてくださるんですけれども、なったら竹下先生が助けてくれるよっていう話ではなくって、ならないための話にもなるんじゃないかなと思いますので。
そうですね、
はい、まずは健康であることっていうことだと思いますので、はい、皆さん参考になると思います。足をお運びください。8月7日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。事前に申し込みなど必要ございません。当日首里城下町クリニックまでお越しくださいね。どなたでも参加いただけます。入場無料です。詳しくは首里城下町クリニックまでどうぞ。電話番号 098-885-5000 首里城下町クリニックです。ウェブサイトでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。一枠のブログでもご案内しています。首里城下町クリニック院長田中健先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。